映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい、はい、では前回に引き続き今回もラブ・デス・アンド・ロボットシーズン2のあらすじ残りを紹介し、
はい、
ちゃんまいちゃん組チョイスを紹介しまいします。
なんで？
紹介しみたいと思います。
はい。
はい。
じゃあ行きます。
はい、
聖夜の来客。クリスマスイブの夜、幼い姉と弟はベッドを抜け出し、サンタの姿を見ようとするのだが、良い子は現金、大人の物語。これ、
はいはいはい、
めっちゃ面白かったわこれ。
可愛かった。
これマジね。
可愛く可愛い。
いや可愛い、なんかね、いや可愛かった。気まずそうな子供たちがすごい可愛かった。
面白かった、
ね。これネタバレ厳禁だねマジでねこれ。
そうだね。
うんうん、
まああの本当ご覧になって子供のそのなんだろうね。これあれかもね、子供の想像力かもしれないね、
うん、
落ち的にちょっとわかんないけど、
う
ん、
そうだ
本当にあった話っていうよりなんかそっちの方がしっくりくる気がするね、うん、子供の想像力、
確かに、
はい。
何も言えないなこれは。7分の短い話だからちょっとこれは見ていただいてね、気になった方には、
ね、
はい、
まあ、ちょっとクリスマスの話だからあれだね、うん、あのいきなりクリスマス感が出てちょっとね、
そうだね、
あれかもしれない。
はい、
はい、
避難シェルター。不毛の惑星に不時着したパイロットは避難シェルターを目指す。そこに命の危険危機が潜むとも知らずに。
はいはいはい、
うん、
これはマイケル・B・ジョーダンの実写ですね、これだけ。
はいはい、でまあこれは言ってもいいと思うけど、その避難シェルターに行ったら、入ってったらメンテナンスロボットが誤作動を起こして襲ってきたって話なんだよね。
うん、うん、助かると思ってさ、
うん、
やった俺助かるんだと思って避難シェルター入ったら、
うん、
あのそのロボットに襲われるっていう。
そうで、なんかその
まさか
の造形がさ、獰猛ななんか犬みたいな造形でぐわーっと、
うん
うん、なんかこれあ、こういうロボットにも死んだふりって効果あるんだと思った。
ロボットって大体さ、ターミネーターとか見ててもそうだけどさ、その人間の体温とか測って本当に死んでるからさ、
そうそうそうそう、
そういうのやれるんじゃないのって思うよね。
あ、でもメンテナンスロボットだからさ、そこまでこう精密じゃなかったのかな。
確かに格闘ロボットじゃないから、
うん、そうそうそうそうそう。
まあでもメンテナンスするのにも人間の体温とか測れるようになってるよね。まあいいんだけど、いいんだけど。
あとこう、こういうロボットにも本能ってあるんだなみたいな。
本当犬みたいなロボットって、ね。
そうそうそう。なんかあれ可愛いじゃんと思ったけど、めっちゃ怖かったね。
うん。途中なんかさ、手の、
あ、そう、手ね。
あ,
あれうわーと思ったね。
ボギボギみたいなさ、うわーみたいな。
いや。
あれ苦手なんだよ、あの踏まれる系。
あ、わかるわかる。なんか
単純にぐしゃみたいな。
単純にこう刺されたりするよりなんか嫌だよね。
うん、血が出るとかよりも嫌だ、あれ。
なんかそう想像ついちゃうからかな。
なんなんだろうね。
うん、
すごい嫌だだあれ。
うん、はい。これ13分の作品です。はい。次、溺れた巨人。巨人の青年の遺体が海岸に漂着。地元の人々は常識を覆す巨大な存在に好奇心をかきたてられていく。
で、はいはいはいはい、
このあらすじ言っただけじゃ全然わかんないかと思うけど、あ、なんかこう海岸にでっか、本当にすんごいでっかい巨人の死体が流れ着いて、で、まあ、それを人が発見して、で見物して、はいはい、で、まあだんだんなんだろう、物珍しさもなくなってって、落書きされたり、
そうそうそう、リアルだよねあの辺、
うん、でそのうち解体されてって、で骨にされてみたいな、
見せ物にされるんだよ最後は。
うん、でなんか 私がすごい印象的だった、あ、まあ、この作品自体もさ文学的であり哲学的だなと思ったんだけど、すごい印象的だったのが、なんかその、まあ、主人公は研究者なんだよね、もともと。で、でその巨人を、まあ、観察者として観察して、でモノローグで話が進んでいくんだけど、その研究者のモノローグで解体されて骨にされてからの方が巨人の壮大さを物語っているようだみたいなこ、セリフがあって、なんかあーいいなと思った、その
小説感があったよね、
うんうん、
実はこちらはですね原作はございまして、
うん、
でもティム・ミラーさんの監督、うんうん、脚本作品ですね、
うんうん、
まあ、要はこのラブデス&ロボットを撮り始めた映画監督さんね、
うん、
のだから、まあ、結構ティム・ミラーの思い入れ入ってるんでしょうね、この
そうだね、
映画っていうかこのアニメは最初ね、だからさっきもちらっと言ったけど、あのスチャダラパーのね、
うん、
あの YouTube チャンネルで、
うん、
坊主が、
うん、
まあそもそもこのラブデス&ロボット面白いよねみたいな、
うんうん、
なんか 兄ってもうスチャダラのメンバーにいるんだけど、うん、兄に勧められて見たんだけどすげえ面白かったみたいな、僕一番好きなの溺れた巨人なんだよねみたいなこと言ってて、うんうん、どんな話なんだろうと思って、うん、これを先に見るとこから始まったんだよね、
あ、なるほどね、そういういきさつだったのね、
うん、そうそうそう、それでハマっちゃったの、
うんうん、
これさ本当にねすげえでかいんだよ巨人がマジで、
うん、
もうなんかその辺のなんかあのイルカとかクジラとか、クジラはあれだけどイルカとかサメとかそういうレベル超えてて、もうすげえでかいの、
もうなんか人間が本当に指先に乗るぐらいな感じだよね
すげえ、もうなんかその映像っていうかそれが 3DCG でさ、
うん、
超リアルにそのあの巨人が漂着したところがさリアルに描かれててさ、
うん、
なんかすごい気持ち悪かったよね、
その
対比っていうか人間の大きさとその巨人の大きさ、
うん、なんかこうでもパッと見さ気持ち悪いんだけど、その研究者、観察してる研究者の人が、
うん、
なんかその人は気持ち悪いって感じてないっていうか、もうなんて言うんだろう、うん、死んでるんだよ、もちろん巨人は死んでるんだけど、その研究者と巨人の心の交流みたいに見えなかったなんか
なんかそういう話に持っていきたいんだろうなって思って見てた、
うんうんうん、
だってただのねでかい巨人見つけましたって話じゃちょっとあれだもんね、
うん、なんか
いやなんていうかね、その見せ物にする人間の癒しさみたいな、
あ、そうそう、すっごい人間が嫌だったね、
あーあのなんか
残酷だったわ、
あーなんか胸くそ悪くなってきてくるよね、そう
そう、鼻の上でさウェーイみたいなのとかさ、うん、
だってあれさ大きいだけで、お、言い方あれなんだけど大きいだけでさ人間じゃん巨人だって、
うん、
っていうちょっと人間じゃんっていうか人間の形してんじゃん、もう、うん、完全に人間の形しててただでかいのね、
うん、
巨人、なんかそれを全然別の遺失物だと認識して、うん、人間たちはそう死んでる巨人の上に乗っかったり、
うん、
蹴ったりぴょんぴょん飛び跳ねたり、
うん、
なんだったらこう体の一部をさ切断して持ってってさ、
うんうん、
サーカスの見せ物小屋みたいなのにさ見せ物にしてたりとかするのを見てさ、うん、なんかもうさ嫌だなーって感じだったよね、
嫌だねーって
ねー嫌だねー、 だからといってさ大きな墓に埋葬するのかって言われたらそれもそれでちょっとよくわかんねえしさ、
うん、
まあなんかわかんないんだけど正解は、
うんうんうん、
でもなんか嫌な気持ちになったな、
うん、そうだね、
うん、
はい、以上で全エピソードを紹介しました、
紹介しました、うんうん
うん、
いやこれ何にしよっかな、
え、今選ぶの
だってシーズン2の中でのナンバーワンでしょ、
そう被る気がすんな私一個は、
そうかな、あ、私一個だけ選ぶわ、じゃあ決まった、決まった、
あ、辞典ないの、
辞典なし、
私辞典あり、
あ、じゃあ反対ね、あの前回は私が辞典あり
うん。
そっち辞典なし、
じゃあせーのでよっか、
はい、
せーの、 溺れた巨人
の
まさかの。それさ、ちょっと前のさ、なんだっけ、鷲座領域の彼方にちょっと近くない？荒野の
そうそうやっぱね、ちゃんまいはね、現実主義者なんだよね、絶対。
あともう原体験がもうスターウォーズだから。
あ、そうね、
うん。かつあれちょっとターミネーター感もあったし。
あ、そうそうそうそう、
なんか好きな要素が入ったのか。
オチ、ね、も良かったんだよ。オチっていうか、そのなんか、みたいな驚きが途中あって、
うん、
言っちゃうと面白くないんだけど、
うん、しっかり起承転結あった感じするね。でもあれ、
そうそう、
1個の映画見た感あったわ。
てか もっと見たいって思ったんだね、あの、うん、あれ、あのなんだっけ、この前の鷲座領域のやつは、
うんうん、
あれ見たらもう完結でいいやと思ったんだけど、うん、あ、完結だみたいな。でも荒野のスノーは、あ、もっとね、その前とかその後も見たかったなって思った、
うんうん、
だから本当にスターウォーズみたいにシリーズ化してやってほしいって思った
、うん、あれはね、なんかできそうな感じしたわ。
だからやっぱり 3DCG とかでちょっとリアルなやつの方がちゃんまいはあの入ってきやすいっていうか、
ね、ああ、アニメアニメしてるよりってこと？
うん、そうそうそう、現実主義者なんだよ多分、うんうんうん、そういう意味で。人間もちゃんと人間の形してたりとかの方が、
うんうん
うん、あのお好きみたいですね
お好きあ、お好きでいらっしゃる。
あ、これちゃん組確かに溺れた巨人だね。
そうなんだよね、うん、まあ両方
ダントツだ
ろ。シーズン1もシーズン2も最後の作品だけど、なんかこう余韻、そう、うん、余韻が好きなのよね。
ああ、そう、わかるわ。
なんかこう何か、あの言葉にできない何かみたいなのを映像でやってくれる作品がすごく好きで、もうこれは1位だなと思った。ただこれを見るまではもう断然あれだ、あのあれなの、ポップ隊が1位だと思ったの。
ポップ隊ってやつね。
そうそうそうそう、が1位かなと思ったら、もうこれ溺れた巨人が来てグワッてこう抜いてってただ私の言ってた時点はポップ隊じゃないの。
何？
ポップ隊が落ちて2位があれ、あの兄弟のやつ、氷。
あ、
もうこれは絶対2位なの。ポップ隊が1位でもこれが2位だし
なんで氷はそんなに良かったの？
これはテーマだね、もう完全に。まあ、映像の美しさもあるけど、
もちもちの木が好きなんだ。
違うよ。これはデザインじゃないよ。じゃあこれは完全にテーマだよ、テーマ。
まあ、その兄弟の確執ってことかい？
確執とは違う。なんかなんだろう、やっぱちょっとブロマンス味があったね。
ああ、さあ、
その絆的な。
うんうん。
うん。しかもこうなんだろう。目に見えて仲のいい兄弟が、
はいはいはい、
まあ、お互い助け合ってとかじゃない。
そうね、そうね、うん、
でも、あ、これって兄弟の絆だなみたいな
やつではなかったよね。
そうそうそうそう、けど最後に、あ、これは兄弟愛だなって思う感じが良かった。
そうね、やっぱり分かれるね、人によって。
そうですか、
チョイスが、
うん、
自動カスタマーサービスも結構好きだったけどね。
あ、いいよね
まあ、この前のシーズン1のヨーグルトのやつみたいな感じで、
うん、
面白いなと思ったけどね、
うん、
少ない時間でよくあんなにこう詰め込めるなって感じだ
けど、うんうん、でもなんかこう人間が恐れてることだよねこれ、
うん、なんかザって感じだったね、
うん、
ザロボットの恐怖みたいな、
うん、こんな感じかな、
はい、
シーズン2。
まあ、どっちに何にしてももう1も2も面白いっていう話ですよね、う
ん、あとコラ
最初
コラって言っちゃった
もう怒られた、
あの一個一個がさ短いからさ、あの子育ての合間に見てくれてる人とかもいたじゃん、なんかうちらが紹介してさ、
ね、
超嬉しい。
ただちょっと子供にはあの影響あるかもしれないから、
あの個人で見ていただいてね。
結構なエロいシーンもいっぱいありますしね、これ。
まあ、あとグロもあるしね。
うん、エログロですよね、全体的に。
うん。はい、そんな感じで。
はい。
以上です。
です。